ハレルヤ、おはようございます。元気そうな皆さんの顔を上から見せていただいて本当に感謝であります。この去年と比べまして今年は、梅雨寒というふうに言われているようですけれども、なかなか梅雨がですね過ぎて、暑くならないと言いましょうか、そんな感じで、毎日ちょっと鬱陶しい、ジメジメとした感じですね。私は天気の日は気分はよくなるんですけど、こういう雨模様とか今日のようなドーンドヨーンとした感じはなんかメランコリーな感じで、ちょっと鬱的な感じね、そんな感じによくなるので早く梅雨が上がってくれないかなと本当に心から願っているわけです。今日の生け花見てましたらひまわりが中心にありますよね。このひまわりはきっとこの梅雨よ去れ、ね、夏よ来たれ、これを何か暗示しているようなね、そんな風な生け花でとても励まされているわけであります。で、私はもう名古屋に移りまして1年を過ぎました。あまり健康的なこともそんなにしてないんですけど、歩くことだけはなんとか、一生懸命に願って、頑張っております。でも都会ですのでなかなか桑名のように、すぐ簡単に、いいところ見つかるわけではありませんけど、最近いい場所を見つけまして、家内が月水金とデイサービスに行ってる間、その月水金の週に3日ですね、必ずやってくる3日の間、そこのウォーキングコースに車で10分くらいでそこに行きますので出かけております。森林浴をしながら、本当に幸いなウォーキングの楽しみ、そして、ここね木漏れ日の道があるところですので、祈りにも誘われ、祈りの園とか祈れ物事皆まま習うとか大きな声で賛美しながら、その道でデボーションの時を取ったりして幸いな時を過ごしております。で、先週の金曜日のことでしたけど、こんなことありました。その木漏れの道を歩いてますと、その前の日に雨が降ってちょっと天気的にジメジメとした嫌な感じだったんですけど、でも一応雨が上がって歩くのには何の支障もないその時で歩いてますと、ちょっとねその山のウォーキングコースの道がねブクブク膨れてるんですよね。あ、これ多分、このモグラのねモグラが通った跡かなと思いながら歩いておりましたらね、目の前でミミズがねピョーンと飛び出してたんですね。びっくりしましたね。大きなミミズが一匹飛んできました。そして飛び出したところをと見たら、そのちょっと膨れたところがもうもうもうもう字が動いてるわけですね。いや、これは何かなと思ってそのもうもう動いてるのが出てくるのを待ってたんですけど、一向に出てきませんでした。でも飛び出したそのミミズはね勢いよくこうね跳ねながら一応葉っぱの陰に逃げていったんですけど、私は本当にびっくりしましたけど、この梅雨寒のはっきりしないシーズンではありますけど、そんな出来事を見ながら、それで私前からねこう思ったんですよ。よくね道歩いてたらミミズが張ってるじゃないですかね、歩いてる道にね、このミミズ一体どうしてこんな硬い道路を破ってこんな道をね張ってるのかなと思って、前から不思議でなんでかなと思って、やっと この金曜日に分かりました。あれはモグラに追われて地上に出てそして逃げてるんだなというのを現場で見てね、やっぱりちょっとした発見がありました。で、皆さんどうでしょうか、この梅雨寒のシーズンですけど、やがて寒暖天の夏がやってきますので、皆さん健康が支えられて元気にいきたいと思います。一言お祈りいたします。感謝します。今日は愛する兄弟姉妹とともにマルコの福音書の実証のあのエリートコースを歩んでいた若者の、あるいは役人の、そのストーリーから神様の御心を学びたいと願っております。どうぞこのしばらくの時を変えてください。お願いします。どうぞイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。最近はバプテスマクラスに出られる方もたくさんいらっしゃいますし、新しく弓道を始められた方もいらっしゃいます。そしてこのマルコの福音書の実証の今日皆さんに読んでいただきましたところを拝見をしまして、これは難しい箇所だな、この箇所を読んで一体日本人の一体誰がスススッと分かった、キリスト教は分かったと言ってススッとね理解してくれるか、はなはだ難しいのではないかなと感じるわけです。これは大変深遠な真理を含んだ箇所であります。一見これは難しいようにも思われます。でも実は皆さん、これそのように見えますけど本当は優しいんですね。ここに神様がキリスト教の真理をね教えておられるわけです。皆さんいかがでしょうか。イエス様が、弱い者の味方であったということに言葉を挟む必要はないと思います。イエス様はどんな弱い者にもどんな小さい者にも御手を伸ばされました。主税人、罪人、そのような人々はイエス様は喜んで手を差し伸べられました。目が見ない方、あるいは耳の聞こえない方、あるいは転換、その不幸な病を背負った方々には格別の愛を示されました。イエス様は弱き者の友である、卑しい者を特に愛された、小さき者を愛された、これは万人の認めるところであります。でもね、今日登場する人物は全く非の打ちどころがありません。彼はまずね、イエス様にひざまずいてます。礼儀正しいですね、礼儀正しいです。そして、尊敬の心を持って、尊い先生、尊い先生、本当に立派な人物であります。それだけではありません。殺すな、勧誘すな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母を敬え、こんなに完璧に完璧に行える人が一体どこにあるでしょうか。もう私たちはこのような彼と比べるならば、我々は、私は完全にアウトです。そばにも寄ることができません。しかもね、先生、私はそのようなことを皆小さい時から小さい時から一生懸命に守っております。ここまで読んで、このイエスの前に出ていった 永遠の命を自分のものとして受けるには私は何をしたらよいでしょうか。この人物の自信過剰、傲慢不遜、生意気、このようなもの、しかもこの男はイエス様に、じゃあお前はね、あなたにかけたことが一つある、帰って持ち物を打ち払って貧しい人たちに与え、そしたら手に宝を積むようになると、全く実行不可能のことをイエス様おっしゃってるんですね。そして彼は顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。財産を持っていたからである。ここまで来たらなんぼイエス様でも、なんぼ愛のイエス様でも、こいつ生意気だな、こいつけしからん男だな、冷たい冷ややかな目でイエス様が見られたとしてもおかしくないと思うんです。皆さんがもしこのような立場に立って、イエス様の立場に立ったとしたら、皆さんはこの人物を見てどんなふうに扱いますか。生意気な、あっち行け、そんなものは食うところじゃないと言って追い払うでしょうか。私は今日ですね、この箇所を読んでいて、今日の箇所はあまりにも深遠な箇所ですから、1回やそこらの30分や40分のメッセージで語り尽くすことはできません。何回にもわたって語るべきことであると思いますので、今日はその点の大事な点ですけど、一つの面をね、今日は皆さんに語りたいと思うんですね。で、皆さんどうでしょうか。私はここを読んで一つの言葉に非常に気になったんですね。それは、こう書いてあります。はい、21節をご覧ください。21節、この箇所でまず第一の私があれと思った言葉ですね。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたは欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。ここにですね、こう書いてあります。21、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われたと書いてあります。皆さん、イエス様はこいつ生意気だ、けしからん男だ、傲慢だ、イエス様はそうやってこの人を追い払われたでしょうか。そうじゃありませんね。彼を見つめ、その人を慈しんで言われたと書いてあります。で、私はこの箇所を読んでおりまして、慈しんで言われた、あんまり普通の日常会話で慈しむ、これ文学的な言葉ね、日本語としての格調高い言葉ではありますけど、普段の日常会話では慈しむっていう言葉はね、詩とか詩歌とかね、歌とかね、文学とかそういうところではよく使われるかもしれませんけど、普段ではあまり使われない言葉じゃないかと思うんですね。それがね、ここでイエスは彼を見つめ慈しんで言われたと書いてあるんですね。慈しんで、皆さんどんな場合に慈しんでという言葉をお使いになるでしょうか。私も普段の日常会話で慈しみという言葉を知ってるけど、そんな言葉を日常会話で皆さんと一緒に使いませんね。辞書を引っ張ってみますと、この慈しみという言葉は 恵みとか慈愛とか深い愛、そういうような特別な格調高いね、その言葉のね意味は非常にレベルが高い高潔な言葉です。もちろん日本ではね、愛するとかね、イエスが彼を見つめ、その人を慈しんでというところを、その人を愛してというふうに普通は使うんでしょうけどね、日本語だったら。でも日本人が愛してという場合はレベルがいろいろありますよね。レベルがいろいろあって、慈しみというような意味で使われる場合ではなくてね、愛するという言葉を軽々しく使うと思うんですね。私はこの言葉に慈しみという言葉が使ってあるというので非常にまず気になりました。それはイエスさんが愛されたという意味なんですけど、この言語でこの箇所で使ってあることはもちろんアガパオというね動詞で、アガペアガパオという言葉が使ってあるんですけど、ですからその言語に使われているアガパオを忠実にこの翻訳者がね、慈しみという言葉を訳語に用いたことは非常に気を使って訳された言葉だと思うんですね。ギリシャ語では普通の愛って言いましょうか、友愛、人情とか友愛とかいう場合にはフィリアとかフィロスを使いました。それから親が子供を愛するとか肉親の愛の場合はストルゲーという言葉が使われました。それから男女の愛、ね、恋愛とか男女の愛の場合にはエロースという言葉が使われました。でももう一つアガペー、キリスト教の愛でアガペーと言われるのはこのところで使われているアガペー、アガパウオーという言葉が使われているわけです。で、もともとね、ギリシャ語ではアガペー、アガパウオーというのは最初からもう特別なイエス・キリストの愛というような意味で使われていなかったそうです。普通の、まあ、愛にはこのフィロスのね、愛のよう愛ほどでないにしてもそのレベルの愛という意味で使われていたんだけど、これが新約聖書に入ってきて、初代教会の時代に入ってイエス・キリストの十字架、十字架のあがない、そういうことをですね、聖書、つまりキリスト教がこのアガペーという愛を、アガペーというのはこのような十字架の愛ですよ、みんなの身代わりとしてその愛ですよということを表すためにこれが使われるようになって、現代ではアガペーというのがこの世界で絶対優れてる、一番優れてる、人間の思いを超えた最高の愛ですね。それがこのここに慈しんで言われたという意味なんですね。ということは皆さんどうでしょうか。イエス様は弱い者をも愛されたけれども、小さい者を愛されたけれども、病ある者も愛してくださったけれども、このような生意気と思われる優れたエリートですよね。そのエリートの人に対してもご覧になって、そして慈しんで言われた。イエス様はどんな人をも愛された。今日も聖歌で慈しみ歌を歌いました。なんであの歌が慈しみっていう歌詞になってるかなと考えてみたんですね。イエス様の愛ですね。イエス様の愛を表すには慈しみという言葉が最高に良かったんですね。世界中の教会でどこの国ね、国を問わず一番愛されナンバーワンで歌い尽くされているのは慈しみ深きです。 慈しみ深く、この慈しみ深くは神様の愛を最も深く高らかに歌い上げた歌です。ですから皆さんね、私はここでイエス様がこの生意気な男に向かって慈しんで愛してくださったんですね。イエス様はそのようなものをも愛してくださったんですね。で、まず神様の愛はこの男をも深く深く愛しておられる。これをですね、まず私は、発見しました。イエス様はこのような男を嫌っておられるんじゃなくて愛しておられる。そして、その次にですね、今度もう一つの言葉ですね、彼を見つめと書いてありますね。彼を見つめ、彼を見つめ、じーっとご覧になって愛された。じっと見つめられた。イエス様の眼差し、イエス様の見つめられたその愛がこの箇所で燃え上がっていると思うんですね。この箇所はイエス様の愛が本当に熱く熱く燃え上がっていると思うんですね。そしてもう一つ、私はここを読んで気づいたことがあります。この言葉です。その言葉は17節、イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいた。一人の人が走り寄ってと書いてあります。いかがでしょうか。この人物は非常に優れたエリートコースを演でる優れた人物であることは他の箇所やここを読んでいても分かります。ただものではないということが分かります。ある箇所では役人と書いてあります。ですからこの男は本当に立派な人物であるということはもう百も自明のことです。ところがね、このマルコの福音書のこのマルコは一人の人って言ってるんですね。この役人とかこのエリートとかそう言ってないんですね。彼に向かって一人の人、ある人、一人の人、このように呼びかけてるんですね。皆さんいかがでしょうか。この箇所は特別なエリートや役人や優れた人やそういう人のことを言ってるんじゃなくて、ある人なんです。このある人には今日出席のね、皆さんの全員が入るかもしれないんですね。私なんのお金がない、そんな学問もしてない、そんな道徳的にもない、そんな宗教的でもない、小さい時からそんな道徳的にやってきたわけでもないと、あなたはそのように思われるかもしれませんけれども、マルコによれば、このマルコの福音書を書いた著者によれば、これはある人の物語で、あなたもひょっとしたらあなたもその一人かもしれませんよ、このように問いかけているのではないかと思うんですね。いいかって、私はほとんどお金ありませんと、こんな言われて差し出すようなお金はもちろん通帳ぐらいは差し出しますけど、と考えるかもしれません。持っている財産が多かろうが少なかろうが、あなたもある人なんですよ。私たちも同じようにイエス様の前で出なければならないんですね。しかもそのある人は、イエス様は慈しんで いつく死んでくださってるわけです。本当に愛してくださってるわけです。有名人だろうとそうでなかろうと、豊かな人であろうとそうでなかろうと、エリートコースを歩んでいようといようまいと、イエス様にとってはある人なんですよ。全ての人が招かれてるわけです。あ、そうだ、私も最初読んだ時にはこれは私の問題ではない、私そんなにお金がないから、私はここには呼ばれていない、私はここに、私は無関係だ、大金持ちの人か、なんか優れた人には関係あるかもしれないけど、私には関係がないと、そのように思っていたけれども、マルコは、いやいや、あなたは関係ないと思ってるかもしれないけど、関係あるよ、と。あなたの問題ですよ、と問いかけていると思うんですね。そのようにして、この箇所を、まず、取っていただきたいと思うんですね。永遠の命を自分のものとして受けるのには、受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。永遠の命を自分のものとして受けるには、永遠の命を受けるには、と書いてあります。まず私たちが考えるのは、永遠の命を受けるには何をしたらよいでしょうか、こう考えますけど、この人はもう何もかもやってるんですね。何もかも完璧です。じゃあこのように完璧の人が救われるのか、そうじゃないですね。イエス様はじーっと見て、あなたには欠けたことが一つあります、帰って持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたには天に宝を積むことになります。絶対私はダメだ、こんな難しい要求をイエス様がなさるとしたら一体誰が救われるでしょうか。後で弟子が言ってますね、誰が一体救われるでしょうか。でもイエス様は永遠の命を自分のものとして受けるには私は何をしたらよいでしょうかという質問に対して、この物語が与えられているわけです。どうでしょうか皆さん、このように何もかも完璧にやって良い行いをして、そうしてそういう人が、そういう人だったら救われますかと聞いたときに、彼は持ち物を売り払ってそうしなさいと言われたときに去っていったんですね。実行できなかったんですね。ということは、神様の救いというのは、ここの青年が、ここの男がイエス様の前に出てやったようにする仕方では誰一人救われませんよ、悲しみながら去っていった、こういう方法では誰も救われませんよ、これがこの箇所が一番強調したい点ではないんです。ではどうやったら、どうやったら自分のものとすることができるんでしょうか。永遠の命を自分のものとして受けるにはです。何かやって勝ち取るものにする、そうじゃなくて、永遠の命というのは、キリスト教の救いというのは、授けられる、与えられる、いただく、こういうような、なんか掴む方法にやってじゃなくて、与えられる方法ですね。はい、ヨハネの福音書の1章12節ご覧ください。ちょっとここにしおりでも置いていただいて、ヨハネの福音書の1章12節、最近教会に来られて洗礼クラスに出ておられる方が よく先生から聞く言葉ではないかと思うんですけど、一章十二節、ヨハネの福音書一章十二節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになる。この方を受け入れた人々、その名を信じた人、いいですか皆さん、救いというのはなんか自分で掴むんじゃなくて、神様から与えられるプレゼント、それをはいありがとうございます、受け入れて信じて受け入れることなんです。このマルコの福音書のあのストーリーが我々に教えているのは、神様の救いというものは掴むものじゃなくて、自分で私が掴むものじゃなくて、神様の方からプレゼントとして与えられるものだ。そのことが分からなかったために彼は悲しみながら去っていったんです。残念ながらやり方が間違っていたわけですね。使徒行伝の16章の30、使徒行伝の16章の30、16章の30節、そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、何をしなければなりませんか。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われます。そうです、キリスト教の真理というのは、キリスト教の中心というのは、何をしなければなりません、主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。このキリスト教の一番の根本的な真理につまずいた彼は、残念ながら悲しみながら去っていかざるを得なかったということが言えると思うんです。もう一つ私は皆さんに申し上げたいと思います。東京女子大学の学長も務められた学者で、教育者としても有名な石原健先生、90まで長生きされて、そして天寿を全うされた立派な学者であります。でもこの立派な学者が、私は死ぬのが怖い、だね、90になって、あれだけの学識のある、あれだけの見識の高いね先生が、私は死ぬのが怖い、こういうふうに言ってくださったそうです。あなたにかけたものが一つある、一体何を意味するんでしょう。死ぬのが怖い、死後のこと、永遠の命ってこともわからない、これがこの青年とオーバーラップするわけですね。死ぬのが怖い、彼はあれほどの財産を持ちながら、去っていったわけですね。この思いとマルコの福音書に書いていただきますと、こう書いてあります。21節、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた、あなたには欠けることが一つあります、帰って あなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上で私についてきなさい。救いを得よう、自分の力で得ようとするんだったら、もしそういう人生観だったら、あなたは一切の財産を持ってきなさい、預金通帳全部かっさらって持ってきて だからこれを捧げます、そういう思いだったらその方法なんですよ。でもそんなことはできませんよね。その預金通帳も全部掘り出してそうしないと救われないんだったら世界で誰も救われません。誰も救われません。救われるために何か施しが足りない、そうなんでしょうか。いいえ、もし施しによって救いを得ようとするんだったら全財産をビタ一文削ることなく出した場合にね、初めてそのことが言えると思うんです。そんなことはできないです。またそんなことを聖書は求めてません。そんなことは求めません。だから、この問題に対して、実証のここにこういう言葉がありますね。26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った、それでは誰が救われることができるでしょうか。イエスは彼らをじっと見て言われた、人にはできないが神はそうではありません。どんなことでも神にはできるので、だからイエス様もね、お前たちが考えているようなそういう考えだったらそれはできないけれども、神様は全て誰でもができる方法を示しているんですよ。それは人にはできないが 神はそうではありません。どんなことでも神様はできるのです。皆さん、キリスト教は長い間カトリック教会でずっとスタートして16世紀の宗教改革のマルチン・ルターやジャン・カルダンや、ね、ズイングリや、ね、メノ・シモンズや、そういう人々の宗教改革によって初めてプロテスタント教会が生まれ世界中に広がったわけです。それまでのローマ教会の間は、ローマ教会が全部間違っているという意味ではありません。長い歴史と伝統に基づいてキリストの十字架、聖書が保存されて、そして教会はそこまでやってきて、そして儀式的なところとか聖書的でないところとかいろんなところは省かねばなりませんけど、一応キリスト教は世界最大の宗教として王道を歩んできたわけです。しかし残念ながら儀式的なところとかそういうところ、マリア礼拝とかマリア崇拝だとかそういうようなところで、間違った道を歩んで、失敗して、大きな罪を犯したことは、まあ、自明の通りであります。で、昔のローマ教会の人々、昔のクリスチャンたちはこういうふうに考えていたそうですね。こんな、このマルコの福音書に書いてあるようなこんなふうなことは誰もできない、もうみんなそうなんです。誰もできない、できない。でもそれを実行できる人が中にはいるじゃないか。あの神父さんを見よう、鈴木号を見よう、ローマ法を見よう、司祭様を見よう、立派な人はああやって財産も捧げみんなやってるじゃないか。で、一般の我々はそんなことはできませんよ。特別に優れた聖人と言われる人々を崇めて、そして我々独人のね人はできないけれども、聖人を崇めて、聖人を高めて、ああいうピラミッド形式の教会がなったわけです。で、聖書を読んでその間違いに気づいたルターやカルビンはですね、確かにそういう人は特別な人だけど、万人祭司主義、つまり全ての人が祭司になるんだ、あの特別の人だけが特別に捧げて、特別な人だけが崇められて、そうするんじゃなくて一般対象の我々もまた神様に喜ばれるものとならなければならない。それが新約聖書で教えられている、はい、ローマ人の手紙の3章21節であります。ルターやカルビンの宗教改革は ここのところを強調したわけですね。はい、ローマ人への手紙の3章21節。3章21節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされ、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信ずる信仰による神の義であって、それは全ての信ずる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、値なしに義と認められるので。はい、ここでルターやカルビンが強調したのは、人が義とされられるのは神の恵みによって、イエス・キリストによる贖いの上に値なしに義と認められるのであって、万人が、全ての人が、特別ね、選ばれた特別の人だけじゃなくて、万人が神に受け入れられる、授かる、神の救いを頂戴するものとなるんだと。そのことを強調したわけですね。でありますから、皆さん今日ね、このマルコの実証のこのところを見て、あ、これは何か実行不可能なことをする人が救われるということが教えられているのではなくて、そういうことができない、そういうこととは縁が遠い、そういう人が救われる道をこの箇所を通して我々に示してくださったんですね。私が教会に来るようになるまで、この箇所を読むのはちょっと難しい、つらい。もし救いがこういうようなことであったら、もう私は絶対救われないと思いました。でもそうじゃなくて、そういうことを実行した人が救われるということを教えるのではなくて、神は、それは人にはできないが、神には何でもできる。神様の救いは信仰によって与えられる、授けられる。イエス様の十字架を信じる者に与えられる救い、これが本当の救いなんですよと、そういうことを今日言っているのだということを教えられ、本当に、あ、そうなのか、そういうことだって私は納得したわけですね。一言お祈りいたします。感謝いたします。今日はイエス様の前に若いエリートコースを歩んでいた青年が前に出ました。彼は自信満々、何の落ちどころもないような優れた人物でした。しかし彼はそのような方法で救いが得られないということを、嫌というほど財産というテストによって探られました。本当に罪深い私たちが救われる道は、このような男の方法ではなくて、この逆を行く方法であることを教えられましたことを感謝します。ありがとうございます。弱いもの、足らないもの、持たないものであったことを本当に誇らしく思います。感謝します。あなたは慈しんで愛して私たちを見てくださったんですから、感謝します。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。